しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほど外部十字研究をしましたけれども、会計報告が出ておりますので、ぜひ、ご覧になってですね、質問のある方は、会計の上位木村牧師の方までおっしゃっていただければと思います。今日は2月5日で、先ほども話しましたけれども、日本で最初の、キリストを愛して殉教した人が、公にですね、公に殉教した人は最初の、日本26世人と言われている26の殉教師たちが西高の丘で殉教した日なんですけれども、そこのレリーフにですね、そこに書かれているレリーフに、この先ほど言いましたマタイ・マルコの8章の34節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字行為、そして私についていきなさい、文語でですね、人もし我に従わんと欲せば、己を捨て、十字架を取りて我に従うべしというね、言葉が書かれています。よくね、中学生とか高校生が修学旅行に来た時ね、読んでるんですね。人若しってね、人若しってね、人もしじゃなくてね、あれはもしと読むんですね。人もし、我に従わんと欲せばって書いてあるんですけどね。なんかね、よく読んでおられます。人若し、人若しってね、言ってもらってるんですけど、あれ人もしって読むんですよね。人もし我に従わんと欲せば。で、この御言葉に彼らが生きて、そして喜んで殉教していったんですけれども、今日はそのことに目を留めながらお話したいと思いますが、その場所で2月7日の日に、私たちは今年は、ね、5日日曜日なんで、7日の日に、殉教生活を今年しようとしているんですが、実は今年はちょっといくつかトラブルがあったんですね。それは行った方は知ってらっしゃるんですけど、26聖人の記念、西高の丘にですね、階段の下のところに駐車場があるんですけれども、そこにトイレがあります。その西高公園のトイレがですね、夜によってこの時期に工事をしておりまして、で、もうちょっと考えればいいのにね、ちょっと違う時期にすればいいのに工事をしておりまして、その結果トイレは全くなくて、仮設トイレがですね、一応和式と洋式と1個ずつその置いてあるんですけども、しかしこれでは足りないなと思ったんですね。それとも一つは、そちらがトイレ側のところはもう全部工事車両とか工事で使ってますので、駐車場は一台も置けなくて手前の方しかないわけですね。だから駐車場がないということと、それからトイレがないという、この2つが非常に大きな問題になったわけですね。それで、私たちは祈りまして、そして献金が与えられたならば、境内が来たならば、仮設トイレを上の方にですね、少なくても2つ、できれば4つか5つぐらい、プラスですね、下に2つあるから、その上の方に作れればいいなと思ってたんですね。そして、やはりないわけにはいかないだろうということで、市役所の方に電話をいたしました。仮設トイレを作りたいけど、作ってもいいですか、その日で2月5日だけ置いていいですかっていうと、市役所が言ったんですね、ちょっと待ってください、今実はこちらで、その仮設トイレを、その2月5日前後ですね、2月8日までだったかな、何日か、3日ぐらいからかな、なんか作ろうと思って今、検討している最中ですと言ってですね、で、上の方に5つ作りたいと、そのうち3つは男性用のやつなんですけれども、あと2つは、男女が使えるやつですね、それを作ろうとしていると。で、5つが実は予算で精一杯で、なぜ男性が3つになったかというと、そっちも安いからだそうですけど、予算の関係でそういう形になったけど、それは精一杯ですということで、昨日もおとといか見てきましたけども、もうすでにできちょうどその日からできたのかな、だから上に5つ仮設トイレができたんですね。で、私たちが祈ったことの答えですよね。私たちがだから一銭もお金を出さないで、市がそれを作ってくれまして、それでも少ないとは思いますが、しかし、下と合わせて7つなんですけれども、もう本当にちょっと困ったなと思ったんですね。岡正治記念館まで行くか、下のバスの、高速バスのバス停、バス停のところ行くかしかなかったんですけども、5つですけれども、と言います。下と合わせて7つですけどもね、あるんですね。神様に感謝したいというのもですね、全国で祈った時に、ね、答えた。それともう一つはですね、駐車場もですね、これじゃ困ったと思って、一応向こうの方に、それはまた別なんですけれども、その駐車場1台か、できれば2台、緊急車両、ご高齢の方や病気の方も、ね、いらっしゃると思うので、何かあった時のために置いておきたいと言ったらですね、向こうの方からですね、公園の中に、上から上がって、障害者用の、駐車場があるんですね、知ってる方があると思いますけど、公園の上の下じゃなくて上の方にね、まさに公園のところに、 ね、階段登りをしなくていいところにね、そこを開けておくから、もう使ってくださいということでね、普通車で2台、軽だったら3台止まるかもしれないですけども、そこがまず1つ使っていいことになったんですね。これは無料ですね。でそれからあと西田公園の真ん前にですね、工務店かなんからしい、そこにちょうど、ね、駐車場が、ね、あるんですね。口やつが車を止めるとこね。で、妻がそこに、いくらしても誰も出てこないから、名刺と手紙を入れといたらですね、全然返信がなかったんですが、つい最近連絡がありまして、ちょうどその2月7日の日は、朝からもう夜まで、みんな工事かいろいろあれで出払ってて、全部車出てるから、空いてるから使っていいと。ただしもうビジネスで行きますから、1日1台1000円ってね。でもその方が分かりやすくていいですね。それで、2台止めれるんで、2000円で、まあ、1日貸してもらえることになったんですね。使えるわけですね。だから、両方足したら4台から5台は止まれるということになりまして、これもですね、本当に助かりました。いろんな、緊急車両だけじゃなくて、荷物運んでいろいろありますので、駐車場が出られたんですね。で、どうなるかと思ったんですけど、トイレも駐車場も見事に神様が、一番いいところっていうかね、一番近く、ね、公園の中と真正面と一番いいところに当ててくださったんですね。まあ、神様に感謝したいというふうに思いますね。これはスタッフの方としてはね、ちょっと大きな問題だったんですけどもね、本当に良かったと思っております。で、神様に感謝しています。それで、祈りっていうのは本当に応えられるってことを皆さんに知ってほしいんですが、そのことをね、皆さんに分かっちゃおうと思ったら、ちょうど今日の御興信聞がですね、なんと、また南君が登場してるんですね。で、こう最初ね、カナンちゃん半分顔って言ってますね。カナンちゃんも子供と思ったんですけど、それで、なんと、このチキンの話をしていますね。で、これは去年って書いてあるのは一昨年のことで、今年って書いてあるのは去年の話ですね。クリスマスのことですけれども、一昨年のクリスマスに、そのケンタッキーで一番忙しい時期はクリスマスだそうですね。で、チキンが飛ぶように売れるんですって。クリスマスにチキン飛ぶように売れるんですね。ところが、その時期に、そのクリスマスの期間限定で販売している、すごく美味しいチキンがあるんですって。でも、1本1360円するんですって。それで、とっても美味しいけど、全く人気がなくて売れないんですって。それを、ところが各店でノルマがあって、100本売らなきゃいけなかったと。一昨年ね、一昨年。まあ、ここでは去年って書いてあるけど、まあ、我々も2017年になってから、一昨年。まして、店員、お客さんに勧めたり、店舗の従業員に買ってもらったり、いろんなことをしたんですけど、なんとか80本売れたけど、20本残って、まあ、自腹で買ったんですって。そういえば、一昨年のクリスマスあたりに、スモークチキンをもらったような気もしないでもない。そうだったんですね。ところが、ご存知のように、去年、ね、去年、昨年ですね、彼の店は本当にこう、売り上げが上がりました。ぐっと上がりまして。その結果、どうなったかというと、去年のクリスマスも、スモークチキンをまた売らなきゃいけなくなって、ノルマが2倍になって200本になったんです。その瞬間思ったそうですね。200本はもう絶対売れないってね。で、書いてますね。その目標数字を聞いたとき、200本ね。私は200本はさすがに無理だと思いました。しかし、神様にとって不可能なことは一つもありません。私は神様に祈ることにしました。まあ、それで彼は祈ったわけですね。もう絶対無理だと思ったんだけど、神にとって不可能なことは一つもありません。求めなさい。そうすれば与えられます。ね、御言葉書いてありますけど、ね、で、彼は神様に祈った。神様、どうか助けてください。面白いですよ。売れないチキンが売れますようにって、こう言ったんですね。ものすごく具体的ですね。売れないチキンが売れますようにって、心から願い祈りました。答えのところです。心から願い祈りました。すると、不思議なことが起こりました。なんと、スモークチキンの役が入る、祈った後からどんどんと役が入り始めたと。で、毎年このチキンは予約が入っても10本ぐらいなんですって。10本予約入ったらいいことなん。ところが、昨年はですね、なんと予約だけで100本超えたんですって。すごいですね。しかも、その従業員の方が、それとは別に従業員の方が協力してくださって、なんと1人で60本買う人がいたり、30本買う人がいたり、20本買う人がいて、あっという間に200本を超えてしまって足りなくなった。すごいですね。それで、あっという間にノルマの200本完売しました。私はびっくりしました。神様を求めたとき、神様は御手を動かし、具体的に祈りに応えてくださったのです。で、それで超えちゃったから困ったんで、面白いね。そして神様の祝福はそれだけではありませんでした。200本では足りなくなり、 他の店舗で余っている売れ残りのスモークチキンを40本もらうことになったと。で今まで売り上げ最悪の店だった店が他の店の売れ残っているチキンを引き取って40本もらうことにして、その売れなかった他の店を助けることになったんですね。他の店舗を助ける、売り上げの低い店舗だったお店が他の店舗を助ける恵みに預かることができました。これは神様ですよね。ここまで来ると、で神様に祈った時、神様の助けを受け祈りの答えを体験することができました。また祈った以上の思いをはるかに超えた神様の恵みを受けることができたのです。神様の誠の愛に感謝しますって。売れたっていうことも嬉しかったと思うんですけど、本当にそれを通して神様の愛をすごく感じたと思うんですね。で、200本売れたら十分だったのに、予約で100本超え、従業員も喜んで協力してくれ、店の雰囲気が良くなったってことですね。そして結果的にはもう240本、他のお店からわざわざ40本取り寄せて他の店を助けることができたわけですね。これが神様です。これが神様です。私たちがただ鍵があった、心から願い祈ったってことなんですよ。ただ皆さんね、心から大胆に願い求めてみてください。祈る人は神の手が動くのを見ます。神が働いてくださいます。不可能だと思えることっていっぱいあると思うんですね。トイレと、さっき社長の話をしましたが、皆さんは結果を聞いてはよかったなと思ってるかもしれませんが、スタッフの方々は、あっちこっちいろいろお願いして大変だった、いろんなことがあったわけですね。その中でこの2つが開いた時には本当にね、祈りを応えられたと思いましたし、トイレのことだってですね、もう本当にちょっと頭を抱えていたんですけども、やっと緊急救急ができて、最低2つできたら3つぐらいつけれたらなと思ってたら5つ作れてもらえたんですね。で、全国の祈りのネットワークとか、そういうね、祈りのミッションを通して、あと九州牧師会でもみんなで祈った、かなり具体的に。そしたら開いたんです、そのネットワークに載せた途端にね。やっぱ神様ってのは本当に素晴らしいなと思いますね。祈りっていうのはね、力があるんです。神の手を動かすんですね。どうぞ心からね、真剣に願い求めてほしいというふうに思います。さて、それで今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、今日のメッセージはこの、十字架を追って殉教していった26聖人のね、殉教した日にですので、この言葉から学びたいと思うんですが、26人が殉教したの西高の丘というのはですね、実はあそこからちょっと奥に入ったところ、がですね、処刑地だったんですね。全くの場所にちょっとずれてるんですけどね。で、そしてそこはですね、こう書いてありますね。そのもともと処刑地だった場所はね、ちょっと西高のことを言いますとね、西高と言われる海に突き出た陸を2つに分けていたと。湾を見下ろす左手にわずかな平地があり、当時小麦が植えてあったと。右手には山の急傾斜が迫り、道から突き出た丘を過ぎると少し下り高になって暗い谷が続いていた。そこには極悪な犯人の形状と定められたところで、見るからに不気味で死骸が累々と断り、野犬猛禽類のたまり場の感があった。で、ハンダブローね、役人はそこにこの度の十字架を用意するように命じた26本。ところがポルトガル人たちはせめて彼らを世の罪とどもと同じ扱いにはせぬようにと頼み、道と海の間の平地が最もふさわしいと言った。ちょっとあったんですね。でそこは形状からわずか30歩か50歩くらいの距離にあったが、聖書でかなり広く、幅300歩、長さ400歩ほどで、町からもよく見られたし、ハンダブロには言えなかったが、やがていつか、いつの日か聖なる殉教者に捧げた聖堂を建てるにしてもにつかわしいと考えたので、この地を願い出たと。で最初は断ったんですけども、最終的には許してくれて、そのすごい豪華犯罪に殺されていた、なんて言いましたか、猛禽が出るような、もう非常に良くない場所から、ちょっとずれたところで海が見渡せるところに、そこに作られたんですね。とはいえ、じゃあそこが素晴らしい場所だったかというと、やっぱり、そこも霊的にも悪いし、実際的にもあまりいい場所ではなかったと思います。見せしめのために人々から見えるところではあったんですけどね。ところが、今西高の丘に立つと、正直に私の主観で言うと、これは主観ですよ。天国、日本の中で最も天国に近い場所だと私は思っています。客観的に見ても天国に最も近い日本の場所の一つであることは間違いありません。で、おそらくあまり良くない、霊的には良くないし、多くの悲しみや苦しみがあった場所だと思うけど、そこが今本当に天国の現れる場所になっているわけですね。なぜそれが起こったのか、なぜそうやって変わったのかというとですね、 26人たちが主を愛してイエス様を愛して本当に命をかけて殉教していったからですが、今日は2つのことをお話したいんですね。彼らがその西高の丘で殉教した時、2つのことがあった。それがその場所を変え人々を作り変えたんですね。2つのこと。1つは彼は何をしたか。主イエスキリストの皆を賛美したんですね。イエスキリストの皆を褒めたたえたんです。一番代表なのはルドビオ茨城ですね。12歳の少年が隣にいたアントニオ13歳の少年とともに神様を賛美した。それに合わせて見物人が遠くの人も含めて小高丘でどこからも見渡したから、いろんなところに4000人ぐらい集まってたんですね。実はその時ね、町に出るなっていうなんか言ったなんかそういう命令も出そうですけど、みんな見に来た。4000人が昭和して賛美して天国が降りてきたと書いてあります。で、彼らはその十字架の上で、その最悪の場所だったはずで、その場所でこうキリストの皆を賛美したんですね。その時とこが天国に変わったんですね。聖書の中に使徒行伝というのがあります。今は使徒の働きと言いますが、その16章のところに使徒のパウロとシラスが捕らえられた記事が書いてあります。パウロとシラスは捕らえられて牢屋の一番奥の牢に入れられるんですね。で、足かせをかめられます。囚人たちがたくさんいた。です、彼らはそこで何をしたかというと、真夜中、しかもね、鞭打たれてから牢に入れるから、おそらく背中は破れて血が出ていたと思う。ね、そしてその奥の牢で彼らはおそらく真夜中、真っ暗だったんですけど、真夜中に、こう書いてある。神に祈りつつ賛美の歌を歌っているよって書いてある。彼らはその真っ只中で背中から血が出て、そして真っ暗の中で足かせをはめられた中で、彼らは神に祈りつつ賛美の歌を歌ったわけですね。そしたらね、囚人が聞いていただいてあって、その直後に地震が起こるんです。地震が起こった結果、彼らだけじゃなくて、ここが神様の大きさですね。彼らだけじゃなくて、パウロとシラスだけじゃなくて、全員の囚人の足かせが切れ、全員の囚人の牢の扉が開いたんですね。で、その結果ですね、眠っていた看守が目を覚ます。ね、どうぞ起きてください。ね、眠っている人が、ね。眠っている看守が目を覚ます。そしてですね、どうしたかというと、目を覚ました瞬間、牢の扉が開いてるから、当然逃げたと思った。みんな看守は囚人たちを一番よく知ってる。昨日の晩まで囚人たちは逃げることばっか考えた。隙さえあれば逃げようとしてたし、そういう囚人たちだった。当然逃げたと思って、当時は囚人を逃がしてしまったら看守が殺されますから、あ、もうダメだと思って彼は自害しようとしたんです。そしたら中からパウロが大声を上げたんですね。自害しちゃいけないって、私はここにいる、私はみなここにいる、全員いるぞって言ったんですね。で、看守はびっくりしたし信じなかったと思う。中に入ったとき、誰一人逃げてなかった。いいですか？全員の鎖は切れ、全員の牢の扉は開いたんですよ。でも、誰一人逃げてなかった。びっくりしたの。で、ガタガタ震え出したんですね。これでパウロの前に行って、ひだまずいて、救われるためにはどうしたらいいですかって言ったときに、パウロは言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉は好きな人多いですね。で、この御言葉は語られている人多いです。結構なことです。きっと神は語ったんでしょう。ただ、このシチュエーションで語られたことを忘れないでください、ね、奥の牢の最悪の場所で賛美しているときにこのことが起こったんです ね、 ね、最悪の場所で文句言いながら主イエスを信じなさい、そう救われますって言ってもダメです。わかりますね。このシチュエーションで語られたことは、そしたらね、感謝を喜んでイエス様を信じて彼らを引き取って十字架で自分の家族も洗礼を受けることになるわけですね。結局ね、そこで今日ね、お話したことは何かというとね、看守が救われたのは地震が起こったからじゃないんです。奇跡が起こって扉が全部開いたからじゃないんです。囚人たちが誰一人逃げなかったから彼はびっくりしたんです。昨日の晩まで囚人たちは逃げることしか考えてない、まさに囚人ですよ。その囚人たちは全員誰一人逃げれびっくりした。なぜ囚人は変わったんですか？なぜ囚人は変わったんですか？地震が起こったから、扉が開いたから、違います。奇跡を見たからでもなければ、地震が起こったからでもない。パウロとシラスの賛美を聞いたとき、彼らは聞き入って神に触れられた。神の清さ、神の愛、神の命、それに触れられた。で、彼らはそのとき変わったんですね。パウロとシラスが背中から血を出し、奥の牢で真っ暗な中で祈りながら本当に神様を賛美したときに、神が働かれて囚人たちに触れられた。キリストの愛に、神の清さに、その臨在に打たれた。それで、西高の丘でも同じことが起こりました。彼らが本当に心から、それまで処刑場はすぐそばにあったんですよ。 本当に何て言いましょうか、こう、おそらくこう霊的にシャープな人はいわゆる霊的に悪い場所だったと思います。すぐそばが、その本当に最悪と思える場所で彼らは神を賛美したんです。喜んで心から、そして人々が昭和した時そこに天が降りてきたんです。おそらくその人たちはその時に神様の清さや神の愛に触れられて、その後彼らが殉教した後、信仰を揺らいだ人たちは信仰に固く立ち、信仰なかった人もあのような死に方をしたい、あのような神の愛に触れたいって言ってみんなクリスチャンになったと書かれています。だから秀吉の枠と逆が起こったんですね。で、私たちの人生には最悪と思える場所、霊的に悪いと思える場所、人間的に実際的にこう良くない場所、あるいは良くない状況、そこに置かれることがあります。だからうまくいかないんだと思っている方、それは違います。周りがどうであれ、人々がどうであれ、それがどんな場所であれ、キリストは変わりません。神の愛も力も変わりません。ルシアが出てきたってイエス・キリストは圧倒的な勝利を取っておられます。完全な圧倒的な勝利をルシアに対しても取っておられます。この地上で神が負ける場所は何一つありません。で、神の清さも愛も変わらないんです。私はどんな場所に置かれても、どんな状況に置かれても、そのイエス・キリストの皆を褒めたたえ、イエス・キリストの身を向けて賛美をするならば、そこに天が降りてくる。ね、私がなぜ賛美がずれるか、キリスト以外に身を向けるからです。人々に身を向け、状況に身を向け、目を向けるから、神様から目を見失うと、私たちは神様をまっすぐ賛美、私たちは歌を歌ってんじゃありません。賛美の歌を歌ってん、神様に向かって主を褒めたたえているのです。イエス・キリストを賛美しているのです。この方に栄光を返しているのです。イエス様素晴らしい方だって、あなたは愛以外何者でもないって、あなたは本当に清い方だ、聖なる方だ、愛の方だ、正しい方だ、全部本当でしょ。それを本当に心から賛美するときに、その神様の愛と清さと義が現れてくるんですね。するとね、最悪の場所は変わってしまうんです。その時の殉教師たちはそれを知っておりました。それを体験した、あの時あの丘で、そして使徒の16章のさっきのパウロとシラスもそれを体験した。いや、それは歴史上ではない、今この瞬間この場所で起こりうる。この場所は神が与えた最高の場所なんだけど、正直に個人的に言うと嫌なんです。なぜか窓がない、ね、窓を隠しました。音が漏れたらいけないから。私は東京で10年間生活として得たことがある。1万円出しても日当たりのいい部屋を選べ、住むときはいくら高くても絶対日当たりのいい場所を選ぶ、子供に対しても自分に対しても。日当たりが悪いと良くない、それが私の教訓です。私は日当たりが良くない場所は大嫌い。火が入るだけで変わる。この場所火が当たらない。昼でも、今日は雨だけど、どんなに外が明るくて元気、もう本当に爽やかな空でも、ここは電気つけしたら真っ暗闇になってしまう。電気も明るくない、一つ消えてるし、ちょっと古いし、で、まあ、あんまり言うとあれだから言いませんけど、しかしそれが問題なんでしょうかね。違います。ここにキリストおられる。本当に私たちはそのキリストに目を向けて、キリストに心から賛美をしていくなら、この場所は天国に変わります。いいですか。26の殉教師たちもパウロとシラスもそれを知っていた。囚人たちが誰一人逃げなかったんです。一番囚人している看守が震え出した。そういうことはね、それがリバイバルですよ。それを神様は、ね、与えようとしていると思うんですね。それ一つ。もう一つはね、26人がしたこと、まあ、特にパウロ・ミキが一番代表ですけれども、イエス・キリストの福音を述べ伝えたんです、ね、京都大阪で捕まってから西高の川に来るまで、まあ、1ヶ月ちょっとあったんですけど、その間ずっとイエス様の福音を語り続けてきました。最後のメッセージはパウロ・ミキは西高の丘でした、ね、 で、まあ、彼の代表ですね、代表書きが書いてあって、それに嘘が書いてあったね。このものはルソンから来たフィリピン人だってね。だから、いやそうじゃない、私は歴史とした日本人ですよって、まあ、まず言って、死に向かしてどうして嘘をつきましょうかって、私が殺されるのはイエス・キリストを述べ伝えたからです、ね、でもそのことを本当に喜んでいますって言った後にこう言ったんですね。私に死刑を命じた太閤秀吉のことを私は全く恨んでません、ね、そして旧友だった死刑執行人の寺田半三郎ってのはね、寺田島守っていうのが責任者だったけど朝鮮出兵でいなくて、そして弟の寺田半三郎がね、会の旧友だったんで、ね、パウロ・ミキよく知ってた、ね、旧友が死刑執行人ですよね。宣伝まで受けようとしてたんですよ。でもパウロ・ミキは、ね、あなたのことをね全然恨んでないよって、で槍を向けてる目の前に振って、あなた方恨んでません、なんで私はそう言ったかというと、で言ったん、恨んでないよ、許してますよって言ったん。なんでかってパウロ・ミキは武士なんです、武家の出身なんで、皆さんご存知、武士が赤穂浪士は全然時代がもっと後だけど、赤穂浪士で分かるように仇討ちが名誉なのです。仇討ちはいいんです。だから久田氏役人が今でも人気あるんですけども、それでところがパウロ・ミキは、いや仇討ちしなくていいって、私は恨んでない、全部許してる、仇討ちなんかするなよっていう、そういうことは一つ裏にあるわけですね。で私はあなた方を許してます、そして言ったの、それはキリストが私を許してくださったからですって、そして言ったんですよね。同じようにあなた方もこのキリストを信じて、ね、パラソンに行ってほしいって、で私の願いはただ一つしかないって、このキリスト以外に救いはない、このキリストを信じてあなた方もパラソンに行くって天国に行ける永遠の命をもらってくださいって、それを彼は最後まで切に願って説教したんですよね。その時にそこにキリストの臨在が現れた、キリストの愛が現れた。しかもね、なんかね、悲壮感なかったですね。もう喜びを持って、ね、昨日またちょっと調べたんですけど、喜びを持って、なんか生き生きと喜びを持って説教してる、パウロ・ミキは。ね、もう死ぬんだってね、お願いです、聞いてくださいって、そういう感じじゃなくて、もう喜びを持って生き生きと、ね、もう全然許してますよって、ね、恨んでなんか全くいません。もうこの方に救わないから、これから私が行く天国にあなた方も行けるように、信じて、ね、命をもらってくださいって、こう、喜びを持って、喜びを持って、もう生き生きとメッセージしたんですよね。キリストが現れた。さっきも言ったように、たくさんの人がそのメッセージとその賛美を通してイエス様に立ち返った。信仰をぐらついた人は固く立ち、そうじゃなかった人はその後イエス様を信じて、西高の川に、ね、その後たくさんの人が信じて4000人集まったと言われてるんですね。その丘だけじゃなくていろんなところも含めてね、その人たちが大感傷に、ね、殺到してきたと言われてるんですね。小さなリバイバルです。で2つのことをしたん、キリストの皆を褒めたたえ、イエス・キリストの福音を述べ伝えたんですね。その時に最悪の場所が最善の場所、最高の場所、天に変わったわけですね。で十字架を負った人は26人だけじゃなくて、その後たくさんの殉教者がいましたけど、特に裏上のキリシタンたちがおったんですね。まあ、潜伏して250年間潜伏した後、彼らは復活します。プチジャン神父が来た時に神徒復活をします。そして指導者は、まあ、それまでは仏教式で葬儀をしてたんですけども、もう隠れてられなくなって、もう仏式で葬儀できなくなったら、まあ、それで問題になって彼らは捕まるわけですね。まず指導者83人で、82人は転んだんだけど、高木専門という方だけが転ばなかった。それで、まあ、結局、まあ、他の転んだ人また戻ってきて、で結局村ごと全部、浦上の村3000数百人全員が西日本諸藩だから、名古屋から西の方に流されるわけですね。で6年間そこで彼らは非常に極貧の中をですね、拷問と迫害を受けます。病死した人、餓死した人、凍死した人がいるんですけども、ね、受けるで6年後に、岩倉智美っていうのはですね、代表になって欧米に視察団が行って不平等条約の改正を求めるんですけど、相手にされないんですよ。キリスト教のクリスチャンを迫害している、そんな野蛮国とどうして対等の条約を結べるかって、どこ行ってもやれる。それでも最初は突っ張られてたの、内政だって言ってね、内政干渉だって。そしたらベルギーっていう、ベルギーのブルッセルに行った時に、ベルギーはドイツ語とフランス語とオランダ語を話すんですけども、そこに行った時に他は一切わからないけど、民衆がね、彼らのその馬車に押しかけてきたの、ガーって民衆が。その時他の言葉はわからないけど、一つだけ分かった言葉があったんです。はっきりなんか裏上裏上って叫んだんです。彼らは裏上裏上って叫んだ。あとわかりませんよ、向こうの言葉だから。裏上だけははっきり分かった。でびっくりしたん、岩倉富美をはじめとする彼らが、 こんなところに来て浦上の名前を聞くなんてって、分かったんです。これはダメだって、これキリスト教を順守しない限りはならないって、やっと分かったんです。それで日本に帰ってきてからキリスト教自由になる。6年かかりました。6年経ってキリスト教自由になったんですよ、浦上の村に。そしたら浦上の村はもう住んでるところは畳は剥がされてる、ね、使えるものは全部なくなってて、あばら屋っていうかもう住めない状況になってて、でもう荒れ果ててるんですね。で、その6年間のことを旅って、彼らは旅ってね。で、面白いことにその後また原爆が浦上に落ちるんですけど、原爆が落ちた後翌年、この原子炉にダスがバーッと入るんですね。それを見た時に、その旅を通過した人は生き残ってた10人ぐらい、その10人がみんな同じこと言ったん。旅から帰ってきた時の浦上にそっくりだって、もう本当に似てるって言ったん。つまりそれぐらい荒れ果ててたってことなんですね、浦上の村はね。彼はどうしたかってね、喜んだんです。こんなの住む家がなかろうが、ボロボロになってようが、どんなに荒れ果ててようが喜んだん。どうして、大声で賛美できるんですよ。神様褒めたたれるんですよ。大声でおらしょできるんですよ。祈れるんですよ。誰の目もはばからず。もう彼ら嬉しくたまらなかった。だから全然そんな気にしない。そして隣の村に行って仕事をして、稲をもらって、苗をもらってきて、そしてそこら辺に落ちているお茶碗のかけらでこうやって耕した。耕すものがないから、何にもないから。そしてあばら屋に住んで、政府が使えた、まさにな、長屋っていうのがあったんですけど、そこに住んで、そして耕し始める。そしたらね、1年経った時に幾ばくかのね、収穫ができるんです。嬉しかったと思いますよ。あ、収穫できたと思ったその夏に何が起こったか。台風が来るんです。1年かかってやっとできた収穫が全部かっさわる。なくなる。じゃあ浦上の信徒たちはどうしたか、愕然としたかって、しないんですね。どうして。旅を通過したでしょ、迫害と困難を6年間。そんな、こんな台風で重なったぐらいで落ち込みはしませんよ。なんでこんな辛いとこ通るんだろうとかね、なんでこんな苦しいんだろうと思った人がいたらね、知ってください、私たちは黙示録の時代に入ろうとしています。客観的にも非常に近いと思います。私個人的には私はそこを通過するだと思っていますが、断言はしません。子供に関しては若い人もっとたくさん来てほしいですね。若い人たちは、子供たちに関してはまず間違いなく黙示録の時代に入ってしまうだろうと思われます。断言はしませんが、まず思われます。黙示録の時代でははっきり聖書に書いてある。クリスチャンは、本物のクリスチャンは、偽物じゃないですよ、本物のクリスチャンはイエス・キリスト以外に救いはないってことを本当に信じて告白するクリスチャンは、すべての国民に嫌われる、憎まれるってはっきり書いてある。黙示録読んでみると、迫害と殉教の時代なの。でもそこで大収穫が起こると書いてある。私たちもしその時代に生きるとしたら、今通ってる苦しみや困難や戦いっていうのは宝になります。浦上のキリストさんたちはその6年間の激しい迫害や苦難が彼らの宝になりました。1年経ってやっと収穫を捉えても、そんなことでめげませんでした。それだけじゃないでしょ、赤痢が来るんです。これで台風で収穫持って帰って赤痢だから、もう大変なことになる、ね、だそれでも彼らは文句言わなかった。その時ね、大浦天正にいたドロ神父がね、浦上まで助けに来るんですね。まあ、神父っていうのはちゃんと勉強してますから、特に当時の神父は医学的な知識もたくさんありますから、治療するわけですね。でそして御言葉も教えるわけです。だから霊的にも、ね、両方やるわけですね。そしたらそれを見てね、岩永真希っていう女性と、あ、森山松だったかな、松かな、4人ね、全部カタカナなんですけど、4人の若い女性たちが立ち上がってね、手助けするんです。でも赤痢の、ね、患者たちを手助けするから家に帰れない、伝染病で移っちゃうから。同時ね、それで自分たちだけ共同生活をしようときに、高木正門が自分の持った小屋、まさに小屋なんです、小屋を提供する。そこでもう一間ですけども、そこで敷物一枚しかないんですけど、そこで茶碗も一つしかないけど、そこで彼女たちは共同生活をして、こう、ね、茶碗一つで回し飲みして一枚眠る。文句なんて全然ない。母親の時に比べたらどっとこないね。大声で祈れるし、賛美できるし、助けれるし、堂々とクリスチャンとして生きていける。彼らはそれを喜びながらやるわけですね。 だから8人しか死亡しなかったんです。たった8人しか、そんな状況の中で。これはすごいことなんですよ。8人も死なかったって言わなくて、当時あの当時8人しか死ななかったんです。でね、面白いことは、ね、予防を教えたんですって。予防、なんかその治療だけじゃなくて予防を教えたって、ね、かからないようにする。で、今隣で CS してますけど、山本節子牧師はですね、牧師としては時々とぼけるんですけども、看護師としてはとぼけない。もうシャキッとしてるんですね。この前伊藤牧師がね、風邪ひいた時ね、奥さんにうつらないようにって、去年も一昨年もうくつって、去年に関しては真面目に死にかけたから、奥さんね、かなり危険だったから、絶対当たらないよって祈ってくれて、みんなで祈った。一つは祈ったから。もう一つは山本牧師はすぐにね、メール送ったの。事細かに。どうしたらいいかってね。もう食べたらすぐ組んで、さっきもう寝ないし、こうやっていろいろ送った。来ない。だから伊藤牧師は本当によく話してるんですね。言われた通り全部した。予防ね。全く釣らなかった。今年は元気でした。見事ですね。だからね、治療もだけど予防も大事なんで、その予防を教えたの。そして4人のその人たちは祈ること、聖書を読むこと、その医療の対処の仕方、予防の仕方をどの神父から教えられながら一緒にやったんですね。それは結局ね、準修道会になったんです。聖十字修道会と言います。名前変わりました。変わった名前は言いたくありませんから言いません。聖十字修道会って名前になったんですね。で、実は我々のお墓がある石神町の入り口のところに聖十字修道会のお墓っていうかあるんです。そこに大学専門のお墓もあるんです。偶然だとはだって思いません。はっきり神の導きだと思います、ね、そして面白いんですよ、ね、やっと席にも終わって、ね、一段落ついたと思ったら、今度は長崎市じゃないんですけど、ちょっと離れた影の島っていうところで天然痘が流行るんです。それはかなりひどくて、親も逃げていくんで、子供を見せてもう移っちゃうから、そこに彼らは入っていくんですね。そこに孤児院があったんですけども、その孤児院ももう閉鎖されたんで、残された男の子を抱きかかえて帰ってくるんですね。そしてその時に彼らは、彼女たちは思う、あ、こうやって当時捨て小屋孤児たちいっぱいいたからね、でまして責任も流行ったし、天然痘も流行ったし、台風も来たから、ますます増えたから、この子供たちを養うことが私の使命だと思って、彼らは孤児院を始める。プチジャン、ドロ神父は喜んでフランスのやり方を教えて研究もしてくれて始まる。つまり1年かかってやった収穫がかっさわれて、台風で赤痢が流行り、天然痘も来た。人間的言ったら最悪の状況の中で神の計画が始まるんです。神の技が起こるんですよ。いやね、多くの人は思ってる。すごく状況が整って良くなったら何かいいことが起こるって。それは世です。どうも聖書を見てるとそうじゃない。最悪の状況の中で変わらないキリストの目を留めたら、そこで本当にそのキリストを賛美したら、その最悪と思える場所が天国に変わる。だから霊的にだけじゃありません。現実的に変わる。そして本当にそこでキリストを述べ伝え続けたら、キリストは変わらない愛を述べ伝え続けたら、キリストが現れてくださる。それで神の計画が始まるんです。その神の計画は人にとどめることはできません。リバイバルっていうのはね、そういう神の技を見ることなのです。私たちは状況がどうだとか、人がどうだとか、いろいろ言いますけど、そういうことが問題なのではありません。イエス・キリストは先ほど言いましたけれども、この地上の一切の権を持っていると言ったでしょ。大聖経の時に、天においても地においても一切の権威があるって。イエス・キリストは一切の権威があるんです。ルシファーが来てもイエス・キリストの方が圧倒的に完全に勝利者なんです。イエス・キリストの愛はどんなにひどい人にも変わらないのです。この人の愛は変わらない。この人の清さも変わらない。この人の勝利も動かない。このイエス・キリストにしっかりと目を向けて、私たちがこの方を賛美し、この方を述べ伝えていくとき、そこに神の臨在が解き放たれていくんですね。それ神の計画が始まってくるんですね。神の栄光が現れてくるんですよね。やはりね、神の使命の浅い教会は、この御言葉、今ここに書いてないんで、今度またこっちに出さないといけませんけど、この御言葉がね、与えられているこの教会の御言葉なんですけど、今日開いた十字架を本当に追っていくっていうことは、まさにそうなの。十字架を追った26聖人たち、最初に追って殉教した彼らは喜んでた。主を賛美し、キリストを賛美し、キリストを述べされた。裏上のキリストたちも6年間キリストを公にした結果、隠れてりゃよかったんだけど、公にした結果彼らは捕まえられて、6年間非常に苦しい拷問と迫害を通る。その後に勝利した後、どんな困難が来ても彼らはその中で 神の計画を逆に見たんです。こんなのを通ったから。今日のメッセージも終わりますけれども、私たちは終わりの時代に来てるんですね。でこれに関しては皆さんが眠ってようが起きてようがやってきます。そして皆さんが好むと好まないかかわらず時代はそうなっていきます。トランプさんが立候補した時、誰が大統領になると思ったでしょう。本人も思ってなかったんじゃないかな。もしかしたら、ね、彼がいいか悪いかちょっと横に置きます。政治的な政策も結構あるから、中絶に反対してるとか同性婚はありえないとかね、その通りちゃんとしてくれたらね、そうするかどうかわからないけど、その通りきちんとしたらさ、政治通りですよね。エルサレム首都を置くとかね、大問題になってますけれども、大使館を送って ね大問題になってますけど、聖書から言ったら本来エルサレムですから でユダヤ人に対してすごく好意的です ね。アラブに良くないってことは良くないですよ。アラブにも良くないといけないけど、ユダヤ人に対しても好意的ですね。聖書から言ったらどうですね、すごく。だからね、面白いところが、明らかに今世界はね、聖書が言ってる終わりに向かってるんですよ。国は国に敵対し、自分の国が一番という国は増えてきた。で民族は民族に敵対し、地震はちょっと半端じゃない頻度で起こってる。日本だけじゃなくて世界で。ちょっと前に言われたんです。100年前に起こった地震の数よりも、この10年間に起こった数の方が大きく、地震の大きさは大きいで、ちょっと前に。今もっとひどいんです。明らかに聖書が言ってる意味での終わりの時が始まってきてる。まだでも始まりです。私たちは黙示録の時代に入っていく可能性は十分にある。あなたが好むとこのようにかかわらず寝ていても入ります。これ霊的な意味ですよ。寝ていてもね、クリスチャンはね、寝ていても入ってしまいます。でもその時に覚えてほしいですね。今私が通過している訓練があると思う、困難があると思う、あるかとは思うでしょう。なんで私はこんなとこ取らなきゃいけないんだって、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだってね。それは宝ですよ。私は賛美と感謝を学びましたよね。そこで本当にキリストの皆を褒めたたえ、そこでイエス様の福音を語っていくと。なんでそこで語れるんでしょう。状況に振り回されない本当の神様を知ってるからです。そのキリストを賛美、そのキリストを伝えていくときにイエスが変わるんです。天が現れてくるんです。その時ね、本物のクリスチャンが生み出されます。よくしてくれるから信じるんなら、この世の中にいくらだって宗教はある。イエス・キリストを信じることの真髄はね、もちろん神様愛の方からよくしてくれます、いっぱいよくしてくれますけども、本当に前に関係なく、そのこの方を知っていることの素晴らしさですよね。十字架につけられようが、どんな困難に遭うが、神の内側になるこの喜びは誰も奪えない。それを皆さん失ってませんよね。もしそれを失ってるとしたら、クリスチャンであることの一番の醍醐味を失ってる。病気が治ることは素晴らしい。奇跡が起こることも素晴らしい。神は今でも21世紀でも間違いなくなさいます。喜んでなしてくださいます。しかし、一番重要なことは、神が共にいて、この方がいることの喜びなんです。この喜びは、お金が儲かったとか、授業がうまくいったとか、テストでいい点取ったとか、彼の人に勝ったとか、こういうこの世が与える喜びとは全く本質的に異なる。神が共にいることの喜び、聖霊から来る、天国から来る喜び、これは何も誰も奪えない。国別の祝福されることに思います。この喜びを国別するたびごとに、キリスト教の国別の時は感じます。何かがあるからじゃない、キリストが共にいることのこの喜び、これが福音の醍醐味なんですよ。だからキリストをどこにあっても褒めたたえることができる。だからこのキリストを伝えることができる。で、それを神様は私の教会に非常に強く言ってる気がする。これどこだって一緒なんですよ。どこだって一緒なんだけど、その賛美を、その福音を私は伝えていかないといけない、語っていかないといけないし、その神様を賛美していくんですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。今日26世紀が殉教した日です。この日にもう一度私たちはイエス様にしっかり目を向けて、心をイエス様に定めて、この方を褒めたたえ賛美し、そしてこの方を述べ伝えていくっていうね、このことはね、主の恵みの中でさせていただきましょう。力がないなと思う方はね、礼拝してください。まず最初になぜ礼拝が来るかって、礼拝して本当に神様から力を受け、恵みをいただき、本当に聖霊をいただき、言葉をいただいて、 そして世に出ていくんですね。そしたらどんな状況の中であろうと私たちは賛美しのべ伝えられる。でも礼拝する前に世にいるとね、そんな強くありません。皆さん、私たちはそんな強くありませんよ。私たち罪人ですから、簡単に世に逃れてしまいますよ。だからまず礼拝をして、神様から力を受け、言葉を受け、恵みを受け、そして世に出ていくときに、どんな場所でも賛美し、どんな場所でも述べ伝えることができるんですね。長崎教会の開所式が、1988年11月3日に行われました。一番最初の会堂で岡村牧師が来られてした説教を忘れません。ヘブル書12章2節、信仰の創始者で完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。日本語ではそうですけども、英語では Fix on Jesus。 Fix on というのはくくりつけよって、縛りつけよって意味なんですね。でオンなんです。オンってのは接触してるってことなんです。オーバーは超えていく。アバウブは離れて上にある。オンってのは接触してる。フィックスオンジーダスなんです。キリストの目をくくりつけろって。間に何も入れるなって。キリストだけを見なさいって言った。私たちが本当にキリストにだけ目を向け、心を向けたら、人がどうであろうと、状況が何であろうと、どんなところにいたとしても、人々がどうあなたを言ってたとしても、キリストは変わらずにあなたを愛していて、キリストは変わらずに素晴らしい方で、この方を賛美すること以外、私たちの唇から出てくるものはないはずなんですよ。そうでしょう。そのキリストに目を向けて賛美する。そしてそのキリストを伝えていくってことはね、私たちの使命です。で、そのことをね、ぜひ覚えてあげたいというふうに思います。今度2月7日に殉教生があって、一緒に賛美をしますけども、特別賛美をする方もね、うまく歌った方がいいと思います。音程を狂わせて、ね、調和を持って一致して歌った方がいいと思います。外れて歌うよりはもちろん、でそのための練習してください。でも一番大切なことは、人とか状況じゃなくて、本当にイエス・キリストを愛して、イエス・キリストの身をしっかり止めて、この方を褒めたたえることです。そして人が全く消えて、イエス・キリストの皆だけが褒められる。イエス・キリストの皆だけが褒めたたえられる。そうなったとき、最高の賛美だと思いますね。そういう賛美をね、この教会に与えてもらいたい。そういう賛美が礼拝の旅ごとに捧げられてほしい。そしたらキリストが現れて、ほっといても悪霊が出ていくし、癒しは起こるし、人は精霊の清さに触れられて、悔い改めて救われていきます。私はね、それがね、神様はそれを与えようと願っていると思います。神様は本気でそれを与えようと捧げていると思いますね。で、私たちはそれに応答していくなら、それが開かれてくるということをね、ぜひ覚えていてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。堅くなな私たちを神様の愛と恵みの中で溶かしてくださって、本当にあなたに目を留めて、私たちはどのような時にも生ける誠の神であなたを賛美し、あなたを褒めたたえることができるように。そして私たちは弱いですが、聖霊の助けと恵みの中で、いつもイエス・キリストの福音を述べ伝えていくことができるように、この方以外に救いはないということを語っていくことができるように、主の豊かな恵みの中で導いていってくださることをお願いいたします。神のしもべ長崎教会がまさにしもべとして、あなたの皆を褒めたたえ、キリストの皆を褒めたたえ、キリストの福音を語り続けることができるように、そして本当にあなたが与えてくださる天がいつもいつも開かれてくるように、どうぞ導いていってください。そのあなたの皆を褒めたたえます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願いを素直に大胆に神様に向かっておっしゃってください。主はそれに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が心から願っている願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、学業のこと、お仕事のこと、いろんなことがあると思います。その一つ一つにあなたは答え、具体的に答え、あなたの勝利を、あなたの恵みを、あなたの栄光を表していってください。イエス・キリストの皆によって心と体を完全に治れ。イエス・キリストによって 腰の痛み、膝の痛み、背中の痛み、また体のあちこちにある痛みをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。イエス様って咳を止まれ。イエス様は何よって熱よ下がれ。イエス様は一人一人に触れて完全に癒してくれ。また風邪になりかけている人完全に治してください。イエス様、許しは恵みです。どうぞイエス様、どうぞあなたが許してくださっている私も許すことができるように、恵みによって許しの力を与え、イエス様、意思を持って許し、かつ感情も許してしまえるように聖霊の恵みを与えてくださいませ。お願いします。愛する者が縛られているその悪習慣、また悪霊から解放してください。イエス様にあって愛する者を縛っている悪霊の力を断ち切る。愛する者を縛っている悪習慣を完全に断ち切る。イエスキリストによって聖霊の力によって愛する者を自由になれ。聖霊の力を注いで解放してください。自由にしてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝いたします。お知らせをしたいと思います。週報をご覧になってください。あれ、週報あったあった、1番からですね。第二礼拝の後にミニストリーを